こんにちは。ユナイテッドノース 84.2 タックの2択3択番組ナビゲーターの野田ねーと。
こんにちは。タックンこと弁護士武田隆弘です。
はい、タックン。
はい。
巷では、ユーブライドなんて言われてますよね。
ああ、そうですね。はい。
タックンは離婚関係の相談や裁判というのは多数扱われていると思いますが、結婚に関する裁判っていうのはあるんですか？
まあ基本的に、はい、結婚そのものを裁判で争うっていうのは、
うん、
まあ一応ね、一応結婚無効っていうのカテゴリーとしてはありますが、
うん、婚無効、
結婚が無効だっていうね。
ほうほう。
うん、まあ例えば偽造して婚姻届を市役所に出したりとか、
うん、
まあ一応そういうようなカテゴリーとしてはありますが、うん、あんまり聞かないですね。
あんまり聞かないというか、まあ、まあ、あんまりないってことですね。
そうですね。
そうか、
まあ、あとはまあ、ね、ちょっと派生した話ですけど、結婚式でのトラブルとか。
結婚式でのトラブル、酔っ払っちゃってとか、物壊しちゃってとか。
まあまあ、それもありますし、やっぱりちょっとね、あの式場の方と、やっぱり料金、料金設定とかね。
う
ん、こんなに払わされるみたいな。
うん、なんか、大金が動くので、やっぱり、あの、トラブルの元ですね。お金イコールトラブルの元だから、
ね、
あれはありがちなんじゃないですか。
うん、まあ、ね、うちはやったことないですけど、聞いたことはある、
ね。なるほどね。まあ、結婚といっても、やっぱり、いろんな、うん、まあ、幸せなことがない反面、問題も出てくるということですね。
そうですね。また、やっぱりね、まあ、一応はまあ、一生に一度。
そうだね。
なんで、まあ、皆さんそれなりにやっぱ思いが強いので、それがちょっとうまくいかないと、ちょっとそれ納得いかないという思いが強かったりだとか、
そうだね、
っていうのはありますよね。
ユーブライドですね。まあ、今月もたくさんの方が結婚したと思いますけども、
はい、
皆さん、あの、いろんなことが人生に起こりますからね。
そうですね。はい。
なるほど、なるほど。はい。また、番組ではリスナーさんからのメールをお待ちしております。今月6月は環境月間ということで、環境に関するメールテーマとなっております。
今日のテーマはですね、下水に流す。
はい。
ね、生活排水だからといって、流してもいいものといけないものがありますね。
そうですよね。野田ねえも美容師ですから、毎日下水にいろんなものを流してます。気になりますよ。はい。愛知大学の公式ページより、さっくんの2択3択宛てに送ってください。それではスタートしましょう。
さっくんの
2択3択。この番組は、武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え切った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。の2択3択、私のダメと
タックンこと弁護士武田隆弘でお届けしています。
はい、最初のコーナーはどうしたおの2択3択です。
イエーイ。
これはネットや SNS で一本あった A、B、どっちがいいのという相談ごとについて、法律家であるタックンが見解を述べてくれます。
お隣の国でもですね、最近まで問題になっていましたが、まあ何でもかんでも下水に流してしまって、まあ河川が汚染されてですね、まあ多大の被害が出ていますと。
泡がボコボコになってるような 泡を見たことある映像で。
そうですね。
すごいよね、あれ。
だからね、まあ普通のものを流してしまうと、まあ、罰せられるということも覚えておいてほしいですね。
そうですね。ではこんな事例が出ていますのでご紹介します。バイクなどの整備している会社が、インナーやらベンジンを下水に流しても罰則はないのですか？ A、罰則規定がある。B、特にな。
もうこれはもうグリグリの A ですね。
グリグリの A。
グリの A。うん。
なるほど。
これはね、
流してるんかな、インナーやベンジン。
もう、それはないと思いますけど。
どうなるの？水がおかしなことになるよね。
うん、そうです。
微生物死んじゃいますよね。
そうそうそう。
ってなると、それを食べた、魚もどうかしちゃって、最終的には水に帰らない化学物質だから、地球を汚すというか、
そうね、
どうなっちゃうの、シンナー流したら。
ねえ。
ちょっと
やったことがないので分かりません。
水に溶けないですよね。溶けない。ほら、タンカーが座礁して、えらいことになるじゃないですか。
あれはちゃんとあの油を取っとる技術があって、それで取ってますよね。
取り切れない場合もありますよね。
まあ、ちょこっとはね。だから、どっかでだから汚れは残ってると思うんですけど。
ですよね。じゃこれ、グリグリの A、バッド規定がある。
まあ、あの、基本的には各ね、都道府県、あの、条例を定めてますので、まあ、それには絶対引っかかると思いますし、まあ、あとはまあ、地域承諾防止法とか、あとは下水道法とかですね、そういうので罰則がありますので、それはもう一番いかない。
都道府県とか、こういう会社って、このルート、配管がどうなってるかっていうのを、事前に調べるのかしら、作るとき、検出のときに。どうなんだろう。そうすると、条例に違反するかしないか、未然に防げますよね。
まあね。
お宅どうやって、はい、何、どうかするのとか、どうやってするのって、なんか、聞きたくなりますよね。
そうですね。
の工場みたいな。まあでもそれで、何かありますよね。この、会社の ISO とか、あれ違います。
ああ、はいはい。
そういうのが、じゃあ、罰則で、条例があるということですね。
そうですね。まあ、手を捨てたらダメということです。はい。
はい。わかりました。
はい。はい。
揚げ物した油の環境に良い捨て方は何でしょうか、うん、A、燃えるゴミに捨てる。B、排水口、かっこ下水道へ捨てる。C、埋める。D、河川、海に捨てる。
まあ、これ、ちょっと、環境に良い捨て方は何でしょうって、ちょっと法律問題じゃないですけど、
ね。そうだね。法律とは違うのかな。
まあ、基本的にはこれね、油は、基本的にはこう、まずね、液体のまま捨てないということがあるので、
そうですね、
なんで、まあ一応は、その新聞紙に染み込ませる。
はい。
か、それか、あれですね、固める、
知り合いますよね。固める手の、見たことありますよね。
それで、固めて、まあ、燃えるゴミで捨てると。
なるほどね。燃えるゴミ。
そう。だから、この、排水口へ捨てるとか、河川に捨てるのはこれ
も、もう、絶対ダメですよ。もう、ダメですね。
そういうことです。まあ、埋めてもね、まあ、基本的にはダメなんですけど、
はい、
まあ、一応そういうことです。はい。
はい。下水道に刻みタバコや手巻きタバコを大量に水で流して捨てるのは犯罪ですか、いろいろ買ったのですが、飽きました。異常に余っています。そのまま捨てれば市販の巻き、紙巻きタバコより格段に美味しいのですが、もういりません。A、犯罪行為である。B、細かく切り刻めば合法。水道にタバコって
まあ犯罪っていうと、まあ、刑罰があるってことになるんですが、まあ、それをちょっとね、処罰する法令っていうのは、ちょっと見当たらなかったんですけど、ただまあ、基本的に違法かというとですね、それはまあ、基本的に下水道ってその汚物とか、水に溶けるもの以外は捨ててはいけないことになる。
じゃあダメだね。
法律には違反すると思います。
しかもこれって、タバコの葉っぱだから、自然界のものっちゃ自然界のものですよね。だから、燃えるゴミでいいんじゃないのこれ。
まあそうですよね。ねだって火つけてね。
燃やせるものなのだから。で、この人は、可燃ゴミに捨ててくださいですよね。
そうですね。
はい、ということで。今日なんかさ、シンプルに終わっちゃったんだけど、まだ時間の方あるのかな、さっき。あと何分くらい喋れるの ?3 分くらい喋れるのってた
あ、そうですか。
今日はさ、実はこの後のゲストさんが、この環境に関する方が偶然来てるっていうことで。
あ、そうですね。
それを知ってて呼んでくれたの？
まあ、そうとも言うと
か。
いや、そうですね。
まあ、あとね、後からこのお話にちょっと関連するようなお話も聞かせてもらいますよね。
まあね、時間があれば。
時間があれば、
はい。もっと皆さんにお伝えしたいことがあるということで。
あ、なるほどね。
はい。
まあ、その間今スタンバイしたらいい
ですね。そうです、そうです。
ね、髪型がちょっと素敵な方も今、後ほどご紹介しました。
なんかね、お若い方、20
代。はい、ということでね。じゃあ、なんでもね、なんでも、この、下水に流していいというわけではないので、これは本当に、一人一人が日々注意する必要があるということですよね。
そうですね。まあ、基本的にはまあ環境問題って基本的にはもうね、個人のやっぱ位置づけ、ね。
そうですね。
重みもかかってますからね。
そうなんです。はい。ということで、たっくん。
はい。
本日の一曲と行きましょうか。
はい。
たっくん、今月は勝手にたっくんが、工藤静香月間ということで、
はい、
日本で一番工藤静香を愛している弁護士たっくんということなんで、
はいはい。
今日も静香さんのナンバーが来てるんですか？
そうですね。
はい。
先週の土曜日から。コンサートツアーが始まりましたので。
はいはい。もうワールドカップ関係ないです。
関係ありられないです、それで。
はい。
今日はですね、工藤静香さんで、ブルーベルベット。
の二択三択。続いては番組にゲストをお招きして、ざっくばらんにフリートークをする、二択三択出たとこ勝負でーす。
今日はですね、はい、フレッシュな方に来ていただきましたよ。
はいはいはい、
一般社団法人には青年会議所からですね、大島康平さんです。
うるさー大島さ
ん。先ほど紹介ありました、一般社団法人には青年会議所の大島康平です。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
楽しんでる？
はい。
髪型がペンギンみたいだね、なんか。
これはよく言われます。
キャラクターはそういう風に。してるの？ペンギンみたいに。
いつもこうなっちゃうんですよ。マスクをつけちゃうと。
ね、ジェルで固めてる感じ。
ジェルでもうガチガチ。
今日スーツで着てますね。
そうですね。
ねお忙しいところ本当にありがとうございます。ありがとうございます。
はい。
さあ、じゃあ早速質問していきましょう。
そうですね、うん。まずはね、先ほどちょっと僕前振りしましたけども、
はいはい、
ちょっとね、大きなイベントがあるんですよね。
はい。
はい。じゃあちょっと紹介してください。2018年の来月7月の15日にですね、大口町千代古民館で、三輪未来計画ということで、三輪青年会議所の方が、実施する事業が行われます。
もう、
イベント、そういうイベントがあるわけね。
はい。
で、これ、一般の人は参加できるんですか？
はい、大丈夫です。
一応参加何人までということなんですか？120人ほどとなっています。
おー。三輪未来計画っていうふうに書いてあるんですけど、三輪っていうのはこの三輪郡。
うん大口町と副校長ってことだよね。
うん、を含めて、
はい、
そこをなんとか盛り上げましょうもっともっとっていう感じの計画を作るっていうイベントですか、これは。
内容としましては、大口町副校長が、これから実施するよっていう、政策とか、あと僕らが、こういうことやったら面白いよねっていうのを、
提案。
はい。うん、カードゲームにして、それをその、一般の方に、どれをやってこうねっていう風で、バロメーターを今度上げていくっていう風に、
参
加型の、ゲームで決まってます。
だから、ね、こういう政策をやったら、なんかね、街のね、経済力が上がるとか、
はい、
環境が上がるとか、そういうようなゲームをやるってことだね。
そうですね。
シミュレーションするゲーム。
はい、すごく準備大変だったんじゃないですか？
そうですね。まだちょっと細かい調整とかやってて。
だって、ゲームを作るって、すごいね、たっくん。大変なことだよね。
ああ、だと思いますよ。で、これをね、市民の人に直接参加してもらうことによって、あるんですか？やっぱりこう、うちのね、街を良くしていきたいと、自分の手で良くしていきたいという、はい、そういう自覚が生まれるってことなんですかね。
そうですね、はい。で、今度はゲームをやって、こういう街にしていきたいなっていうのを、今度はその、ドリルマップのレッスンシートを使って、より文章とかにして、自分の目標ですとか、こうしたいなっていう行動の指針にしてもらおうかなっていうのを考えています。
そうなんだ。その2話、未来計画のその2話、この、行政のこの動き、そう含めて絡めて自分の夢もそこにこう絡めるという感じ
ですか？そうですね、はい。
面白いね、それ。
なんかこのドリームマップっていうやつやるんですよね。
そうですね、はい。
だからこう、ちょっと夢があって、それを達成するためにはこれをしなきゃいけない、それを達成するためにはこれをしなきゃいけないっていう、こう、なんかほら、大リーグにいたね、大谷選手が、作ってますよね。
そうなんだ。
それをなんか、ね、高校生の時に作ってて、それにして、
サックもさ、最終ゴールは、静香がここに座るっていうのがゴールだから、
はい、
サックも作んなくちゃいけないよね。
そうさ、いや、作ったらその通り実行しててもらえ
ない。やりますよやろうよ、静香ちゃんね。
そうですね。
何年後かわかんないけど、やろうよ。
やりたいですね。
お願いします。ドリームマップ作って。
すいません、めちゃめちゃ脱線して
る。大好きだから。そうか。
で、これ参加無料なんですよね。
はい。
あ、無料なんですね。じゃあ、これは、このもちろんエリアの方も当然参加してもいいし、この自分ドリームバッグを作りたいっていう関係ない人も来てもいいんですか？
そう、全然もう街づくりとかに興味ある方です
よ。ああ、それはもう誰だって興味ありますよ。
ねえ。はい。なんかね、このカードゲーム、なんかそのさっき言ってたね、ボーテージ上げるっていうの、
はい、
バルメーターで、
はい、
いや、あれなんか面白そうだなと思って、
なかなか上がらないようにはありますね。
ああ、なるほどね、
はい。興味ある、すごく。
ねえ。
ねえ、だってさ、 あの、なかなか行政が、反対側からやってくるんですよね。うん、そうそう、だから、もちろん行政と一緒にやってるんでしょうけど、でももっともっと市民レベルで、もっともっと企業レベルですか、これは。
まあ、どちらかというと、個人ですとか、まあ、カードゲームのその内容は、まあ、うん、省がやろうとしてる内容を、うん、まあ、僕らがもうちょっと噛み砕いて。
ああ、そういうことね。わかりやすく。
そうですね。
はい、うん。もう市民レベルまで、もう、小学生のこともわかるようにして、
そうですね、はい、
もっともっと自分のこととして捉えられるように、説明していくために、ゲームしてやっていくっていうですね。素晴らしいじゃないですか。
うん、で、会場が大口と中央公民館。
はい。
うん、これは、どうやって行けばいいんですか？
会場の方にあの駐車場がありますので、
うん、あそこまでってことですね。
はい、うん、なるほど。7月の15日、サンデーという
サンデーに来るですね。
夏休み前かな？ちょっと前かな？
ちょっと前かもしれない。海の日の前の日ですよね。
そうです
ね。
海の日の前の日だね。はい、もうすぐじゃないですか。
逆
に準備を進めないと。皆さん来て来て、
お願いします。
ねえ。そっかそっか。はい。
でも多分ね、もう梅雨も明けて、
そうですね。
カラッとしたね、
はい、
いい天気の下で行われるでしょうからね。
はい。次は未来計画で皆さん、レッツゴー！レッ
ツゴーですね。
はい。はい、
で、そうですね。それで、今日ね、またちょっと、これとは関係ないかもしれませんが、ちょっと質問も考えてきてくださってるということで、
はい、お願いします。
まあ、今、ちょっと、うちにわんぱくな柴犬が。
柴犬、村でも柴犬飼ってるよ。
よく散歩させるとお父さん犬ってよく
言われ
て
る。
まあ、そういう手がきて、まあ、わんぱく坊主で、
うん、
まあ、どんな意味でもちょっとちょっかいかけようとした
り
とか、逆にちょっかいかけようとして、追っかけ回されたりとか。
もし、その時に、ガブッと、犯人も噛まれちゃったら、
うん、犬、飼い犬が噛まれちゃうんですね。
そうですね。
お散歩中の他の犬が、うちの犬に噛まれた時には、
はい、まあ、どうなるのかなっていう。
そういうことです。
はい。
まあね、普通に見ればね、動物同士だから、まあどうしようもないかなと、いうふうに思えるんですけど、まあただですね、あの動物とはいえペットですので、やっぱりその、やっぱり所有者がいて、ね、管理してるということになりますので、管理してる人が、その相手の犬をね、怪我させたというような扱いになってくるんですね。
はい。
そうすると、やっぱり、まあ、コインじゃなくてね、周囲でちょっとかんじゃったと。いう場合には、やっぱり損害賠償、
はい、
治療費とかね、
はい、
そういうのを出さなきゃいけないということになるし、
はい、
そうじゃない、もっと悪質でなんか消しかけてね、
はい、
ちょっとあの犬を襲って怖いみたいな感じでね、
はい、
やっちゃったら、器物損壊と。
器物損壊って、
はい、
そういうことにも使われる
んですか？そうなんです。うん、もちろん、ね、動物愛護関連の法令も絡んでくるとは思うんですけど、うん、まあ、刑法的に言うと器物損壊って言うん
ですね。なるほど。保険ってありませんか？確か。犬の保険ってなかったっけ？お散歩中の怪我とかね。
ありますね、はい。
そういうのは。
確か入りましたね。
それ見てみると書いてあるかもしれないですよね。
そうですね。
私の友達が、ダルマちゃん元気なやつ飼ってて、出会い頭で、ボンって、元気なんだ、そのダルマちゃんも。
うん、
で、何回もね、びっくりされちゃって、相手が勝手に転んで、
う
ん、で、悪くないじゃないですか、出会い頭で。
はいはい、
で、何回も、なんだったっけ、この、ごめんなさいって謝りに、なんだったっけ、菓子折り戻って、謝りに行ってるっていう話聞いたんですけど、はい、なんかね、本当に元気なワンちゃんだと、よすべ不可能じゃないですか、
う
ん、あったかくしちゃって。だから、自分が思ってるよりも、ワンって急に泣いたりとか、
うん、
相手が必要以上にびっくりされる場合もあるので、
うん、
で、その辺の、ちょっと距離を向こう側に行ったなとか、この角っこを急に曲がらないように、自分の方先に歩いたりとか、連れてくる人の方の工夫もいりますよね、
はい。
元気なワンちゃんの場合
は。そうですね。
お父さん犬。
そうですね。かなりワンパクで。
ね、犬の散歩はご自身で行ってるんですか？
僕はあんまり行かないんですけども。
お父さん行ってくださいよ。
まあよく行くのはもう父親か、母親が、
うん。元気な犬って引っ張ってかれちゃうから、お父さん散歩に落ちちゃったりとかね、転んだりとか、うちの母もこの前預けた時に、うちの柴犬がぎゅうぎゅう引っ張って、やっぱり転んだんですよ。ただこっちの、その辺もやっぱり気をつけなくちゃいけないからね。散歩といえども、いろんなことが起きますからね。
なるほどね。 うん、僕以前うちに飼ってたですね、うん、マルチーズはですね、
マルちゃん、
マルちゃん、
うん、
ね、お尻根だったんですよ、うん、だからね、男の人が連れてこうとして絶対動かないんですよ、うん、女子じゃないですか、
女子が散歩に連れていかないと、
そう、
だからカッツンやらなずに済んだ
のか、まあ、やらずにやろうと思ってもダメだったんで、
うん、
まあ、だから、奥さんか、うん、あと母親、
お母さんか、
うん、どっちかじゃないと散歩に連れてきれなかったっ、う
ん、マルチーズだからマルちゃんだったよね、
そうですそうです、
ね、安直な名前をもう忘れられないもんだって。マルチーズ見るたびにマルちゃん思い出したから。
そうそう、なんかあの、飼うときに、うん、あの、妻はですね、いろいろそのね、あの、アメリカの俳優さんの名前とか、
うん、
あ、そうそう、サッカー選手の名前とかね、
うん、
考えてたらしいんですけど、
ね、
僕が勝手にマル
ちゃんに
決めちゃったっていう。
安直なね、
そうそうそうそう。
でもいいよ、その名前ない。
意外と良かったんじゃないかな。
大人のとこの名前は、
カイジですね。
カイ
カイジ
カイジ
カイジ。
ほ
ー。由来あるんですか？あの、これ言ってんのかな、うん、妹の元彼が、
うん、
そういう、か、カイチロさんだったかな、
う
ん、そっから、決めてちょっと。
なんで妹の元彼名前乗ってるの？
いや、お袋がちょっと勝手に、カイチにするって言って。
面白い。
いや、その時は付き合ってたんだよね。
そうです
ね。そうですね。
付き合ってて、別れちゃったってことですね。
そうだよね。そこまで予測してほしかったよね、
やっぱり。そうですね。
ずっと大きく名前だから、はい。まあ、あの、名前変えてもらってもいいですね。
ああ、
うん、今更変えてもらってもいいですね。カイチンってじゃあ呼んでるんだ。なるほど、なるほど。
で、またカイチンって言ったら来るわけでしょ？
いや、来ないです。
来ないんだ。
飼い主に従順なんで、
うん、
お袋が呼ぶともう飛んでくるんですけど、僕が呼んでも、はっていう、知らーん顔して。
もうね、認められてないんですよ、大島さん。お散歩も連れていかないと。一緒に連れてってあげてください。
そうだね。
大島さん、実はあの、今日、あの、先ほど私たちが話していたトークのトピックスが環境だったんですけど、
はい、
ちょっと関連されてるということで。
そうですね、うん、はい。まあ、仕事の方は普段、浄化槽管理士ということで、
うん、
外道具地の方でぐるぐる回ってます。
なるほどね。なんか現場に入って、
そうですね。
実際に、はい、あの、地面の中を、あの、なんで、掘ったりとかするんですか？
掘るというよりかは、うん、その、設置してある浄化槽の蓋を開けて、
うん、
まあ、水質を見たりとか、
うん、
まあ、溜まってたらそろそろ、バケムカ呼んで、中切りに行きましょうね、とか。
あ、そういうお仕事なんですね。
はい、
もう、さっきすごいね、本当にまさに、この、今月の私たちのテーマと、今日の大島さんがリンクしてるね。はい、
そうですね。
そして犬好きっていうところも。
そうそうそう、そう、
ね。すごいね、さっくん。ナイス、ナイスゲ
スト
でした。
さっきの話はね、ちょっと、大島さんに間違ってないか聞いて
ください。あ、そうだね、確認確認。
そう、さっきの質問が、
うん。
ベンジンとシンナーを捨てるっての
は
ですね、
うん、
はい。まあ、これは、まあ、罰則は、やっぱりその、先ほど言われたように、水質汚濁防止法とか、うん、あと、廃棄物のそういう法律がありますので、
うん、
まあ、絶対にやめてほしいなっていうのが一つですね。これだって、買いたがってるって言ってるんだから、もう、相当悪いようになっちゃうからね。う
ん、やっぱり、あの、会社作る前に、ちょっと入るんですか、行政から、建物の。
まあ、そういう、どこに、あの、こういう場合は、
うん、
あの、溝がありまして、
体
制は、
うん、
非常に、要は、汚い水が外に流れていかないように、
うん、
工場の中で収まるように、あの、配管とかを組んであることが多いので。
へぇ、そうなんだ、うん。なるほどね。じゃあ、まあ、工場の中それぞれで、処理できてるので、安心してくださいっていうことですね。
そうですね、はい。
流れないために。
はい、
なるほどね。ちょっと勉強になりました、今日は。
そうですね。
うん、
ありがとうございました。
はい。もし、大島さん、あの、法的なことでお困りの際は、もちろん、春日井の桃源郷の武田隆弘総合法律事務所までご相談もしてくださいね。
わかりました。
はい。ということで、本日の2択、3択出たところ勝負でした。
ありがとうございます。
ね、2は未来計画、ぜひ皆さん行ってくださいね。
はい。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
時刻は7月2時半になります。未来計画のうち84.2お送りしてきました、タッチの2択3択。エンディングテーマ曲は、半田健太の10年ロマンス。
え、のだめはまた来週お休みなんです
ね。はい、ごめんなさい、そうな んです。7月来週が不在ということになりました。ごめんなさい、
ね、覚えてないかもしれないですけど、うん、来週はね放送開始1周年なんです。
本当にこんなできないのだねと1年も続けてくれてありがとう。
いやいやいや、はい、まあいろんな意味でね成長できた1年だったと思うので、まあね、ご一緒できないのは残念ですよね。
はい、あの、最初のくんちゃんの放送を聞いて、伸びしろあるという感じがしたので、鉄は熱いに打った方がいいと思うので、思いますので、くんちゃんの気に期待して、あの、おります。はい、期待してあげてください。
はい。はい、微妙にちょっと言えなかった、
すいません。
上からな感じでしたけどね。くんちゃんはね、野田姉を目指すというふうに言ってましたので、はい、まあ、魔王数、ね、参加できるのはいいことじゃないです
か、ね。くんちゃんのね、魔王声が好きよ、私。
あー。
はい。さて、番組では、皆さんからの見たき3択を募集しております。どっちを選んだらいいなというご質問に華麗なる弁護士たちにお答えしますよ。
次週の相談テーマはギャンブルでいこうかと思います。
ギャンブルですか、なんか怖いですよね。これもトラブル多そうですよね、
うん、
はい、このテーマにリリースした方メールをお待ちしております。他にも自分で解決できないなというお悩み事などありましたら、どんな些細なことでも結構です。はい、スタイフの公式ページからさっきの見たき3択宛てに送ってください。次週もお昼の2時、ユナイテッドノーツ 84.2 メガヘルツにチャンネルを合わせてくださいね。では、また来週。この番組は武田孝宏総合法律事務所の提供でお送りいたしました。